深夜の音楽食堂、次回のゲストは20周年の兄弟ユニットキセルです。一人っ子で AB 型の私、20年も仲がいい辻村兄弟の秘密、音楽のこといろいろ伺おうと思っております。放送は火曜の夜0時30分から、聞いてね。
上松哲平です。今年も中学生を対象に DJ 体験教室を開催。7月30日火曜日午前10時から。会場はもちろん FM 横浜。応募の締め切りは7月16日。詳しくは FM 横浜のホームページをチェック。
スマートビーチプロジェクト。
スマートビーチプロジェクト。鎌倉、逗子、葉山。
こんばんは、生き物係ギターハープ山下穂高です。うわて投げラジオが始まりまして、7月も半ばということで、ああもううちの親父と妹の誕生日が明後日し明後日ぐらいだった気がする。確かね、なんか1日違いなんですよ。どっちかがどっちかなんですけど。そうそうそうですね。まあもうそろそろ、じゃあもうちょっとか、夏休みまでもうちょっとか。あれなんですかね、今もその夏休みっつうのは、これ夏休みの入る日ってすっげえ大荷物抱えて帰ってたじゃないですか、当時って。あれ今もあるんですかね。あるんだ、やっぱなんか植木鉢とかまでも朝顔かなんかのあのなんかシステムどうにかなんないですかねっていう。そうか、令和になってもあるのか。あれはちょいちょい持ってきゃいいのにねみたいなところありましたよね。まあまあ1ヶ月半ぐらいありますからね、夏休み。もうあと多分じゃあ1週間ぐらいで夏休みに入る方々は、ぜひぜひラスト1週間10日ぐらいかな、頑張れ。さあ、ラジオネームクラピカさんですけど、花火大会の季節になりましたが、人混みが苦手なので毎年行こうと思いながらなかなか足が運べません。ホッチは今年花火大会に行く予定はありますか、という名古屋の方です。ああそうか、くれた時はこれね、そのメールをくれた時はまだその6月の終わりぐらいだったんですけど、もう花火大会の季節なんですかね、名古屋近辺。まあ確かに今のこの段階では神奈川もうそろそろ始まるねみたいな感じですよね。7月10日、あ、そんな早いんでしたっけ。7月10日に鎌倉の花火大会だったそうです。もう終わったってことですね。もう終わったけど、今の段階だと軸を超えるといけるという、僕は鎌倉。そうだね、デビューした年とかに一回俺鎌倉花火は地元近いからちょこちょこ行ってたかな。あの水上花火ですよね、水中花火って、そのなんかその会場で上げて半分見えんすよね、その扇形投げんの。あ、そうなんだ、船から海に投げ込む、結構危険な行為をやってるんですね鎌倉の花火大会はね、行ったね。俺が浪人中もなんかちょっと合間を縫ってみんなで友達と行ったりしました。まあ、なかなか鎌倉ね、混んじゃうんだよね。車で行くとも大変なことになりますんで、基本的に公共交通機関を使ってぜひ、行っていただきたいと思いますけど、もう終わったということで。そう、神奈川もほら、やっぱその海沿い多いから花火大会が結構あるのよ。俺結構実家が高台だったから、で湘南の方が一応見えるんですよね。だから平塚の花火も茅ヶ崎の花火も鎌倉の花火もそれこそ横浜の花火も実家の屋根登るとね一応見えたんですよ。すごい、まあちっちゃくですけどね。でさらにほら、まあ海老名の花火もあれば厚木の鮎祭りもありますし、確かにこれから花火シーズン行く予定はあんまりないかな。行きたいけどなんか特別な席を準備していただけるあ、ちなみに長岡の花火大会はね、米フェスもありますし、多分今年も行かせていただきたいと思いますんで、そういう意味ではあるじゃん予定。名古屋の花火楽しみにしております。さあ、メッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019、 おはがき、の宛先は郵便番号 220-8110、 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。番組のツイッターアカウントは@上手847、@上手847、皆さんつぶやく際には ハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで FM 横浜生き物係山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。というわけで、先ほどのクラピカさんのリクエストです。生き物係で花火。
きらめいて揺らめいて青き夢舞い放つ花燃えゆく。静寂に落ちる空、
した曲は生き物係で花火でした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物係山下穂高がお送りしています。まあ、いろいろ続々とメッセージが届いておりますんで紹介したいと思います。ラジオネーム千夏さん。ほう、私は7月29日が誕生日で、小中高と、この時期は夏休みに入っているので友達から直接祝われたことがありません。学校でその日におめでとうと言われる子、ちょっといいななんて思うこともありました。社会人となった今は、仕事でそんなこと関係ないですが、ホッチも8月生まれ、こんな思いしたことありませんか？また、ホッチが思い出に残ってる誕生日があれば教えてほしいです。今年は22歳の誕生日月曜なのですが、たまたま週休があったので、バースデーディズニーを楽しんでくる予定です。とほうほうほう。あー、そうだね、小学校ぐらいはちょっと思ってたのかな。俺微妙にギリなんですよ。8月27なんで3日4日で開けるみたいな。でも確かに誕生日は夏休みだったから、もうどうだろうね。その時期ってもう宿題に追われまくってる時期じゃないですか、ラストの。だからあんまり考えたことなかったかな。まあ思い出に残ってるって言えば、まあ前回も出ましたけど、そのね、3年前のあの生き物祭りでたまたま俺誕生日だったから祝ってもらいまして、冷蔵庫をステージ上でいただいたんですけど、あ、でもね、結構8月って俺ツアー中のことが結構多いんですわ。だから前のツアーとかでもほぼ誕生日に当たったことがあったかなんかで、いろいろまあそのスタッフさんとかがこうサプライズ的にやってくれたりして、すごいありがたい反面、どういう顔で今日現場に行ったらいいんだろうっていうのありますよね。なんか確実にもう今日827じゃんみたいな時とかってあるの、現場で。だからまあその、いや、ありがたい、ありがたいんですよ、ありがたいんだけど、あの覚悟もしてますっていう顔で行ったらいいのか、えっていう、もうできないじゃない、そんなさ。何年か前にね、普通になんかその地元の友達、まあ地元もそうです、都内の友達何人かで飲んだ時に、家の近所で、その時がたまたま827だったので、別に俺も言わないし、そんなに友達もそこまで気にしないし、俺もそんなに誕生日気にする方ではないから、その時になんか終わりギリギリぐらいに、明日は俺今日誕生日だって言ったら、みんな突然焦り出してそのくらいでいいんですよ、なんかそのマインドは。焦り出した結果奢ってもらいましたけどくらいのやつでいいかなって俺はちょっと思ってるよ、誕生日に関しては。まあでもいいじゃないですか、まだまだ22歳ですから、バースデーディズニーぜひぜひ楽しんできてください。まあ社会人ですしね、それなりに好きなものを買えると思いますんで、 自分にプレゼントなんかしたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ曲に行きましょうかね。あ、そう、この千夏さんがリクエストしてくれております。あ、ちゃんとステッカーも誕生日プレゼントに送りたいと思います。生き物係で恋する乙女劇場編。した曲は生き物がかりで恋する乙女劇場編でした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり、山下穂高が引き続きお送りしていきます。続いてはこちらのコーナー、変わり種というわけで、皆さんの身の回りの様々な変わり種を紹介するコーナーでして、まあ、いろんな食の食べ合わせやら、まあ、人、高速、間取りなどなど、あなたの周りのちょっと変わったもの、変わり種を紹介するコーナーです。今週もラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたしま す。今日は食べ合わせ編ですね。
ははは、変わり来ましたか。
はい、来ています。
ありがとうございます。
はい、じゃあまずはですね、ラジオネーム猫の橋さん。
ああ、いつもありがとうございます。はい、猫の橋
ほち、こんばんは。
こんばんは。
以前、餃子のタレの話がありましたが、私が今ハマっているのはハリッサ。
なんすかそれ。
ハリッサというモロッコやチュニジア方面の唐辛子味噌を塗って食べることにハマっています。
ハリッサ、昔厚木高校にメリッサっていう留学生いましたけど違うんですね、メリッサ。
こちらでございます。
本当だ、ハリッサ、は
い、ハリッサ。
あ、本当は、あの、タジン鍋のロゴが、懐かしいですね、タジン鍋ね。一時流行りましたよね。
ありましたね。
へぇー。
ケイルディで購入して。
どこで？
ケイルディでわかりますかね？
ケイルディ。
ケイルディ。
ケイルディね、はいはい。はい、ああ、売ってそう、売ってそう。へぇー、知らなかった。
はい、
ハリッサ。
で、見た目ほど辛くはないのですが、風味が独特で美味しいです。
あ、しかもちゃんとケイルディで作ってるじゃないですか、これ。
販売されてます。
販売されてますね。
はい。 すいません、今日は餃子も何もないので
大丈夫です。
ちょっとペロッと。
俺初めて食うな。ハリッサ、
ハリッサは僕も知らなかったですね。
じゃあ瓶だから一応これ心地よい音的なものを、
はい、
じゃあいきますよ。やべ、地味だった。今聞こえなかった。まあ。あのね、パッと見は、なんかその、食べるラー油的な感じですね。
具とかは入ってるんですか？
唐辛子ペーストに、具がなんか一応パプリカ、菜種、食塩、ニンニク、唐辛子、玉ねぎ、コリアンダー、クミンなどなども。
まあ、
スパイスが。
スパイスが豊穣ですね。
そうですね。これじゃあ直でいいんですか、これは。
はい。
あ、結構柔らかめ。これ柔らかめだと音が取れねえんだよな。まあいいや。じゃあちょっといただきたいと思います。ハリッサ。おうん、飲めるね。
あ、飲める。
しかもクミンの香りがこう後からふわっときますな。
へえ。これもし、餃子のタレじゃなければ何と一緒に合わせたら美味しそうですか？
米でいきます。もうカレー的にいける気がする。
へー。
まあその要は食べるラー油じゃないけど、
うん、
これでもバゲットとかでもいけるなって気もする。
あー、すごい。
へえ、ハリッサ。皆さん多分結構な方がハリッサ知らないですよね。
僕は初めてです。
ですよね。
うん。
でもなんかそうだよね。その、ちょっとそのスパイシー版、アフリカ版、食べるラー油みたいなことを想像していただけると
。食べるラー油だと、ちょっと僕、冷ややっこに乗せたいなと思ったんですけど。
はいはい、あると思います。あると思います。
あ、あると思います。
あると思います。
あ、じゃあ試してみよう。
全然、それに生姜プラスでも合うし。
へぇー、あ、なるほどね。
うんうん、そうですね、
うん。
結構万能。ただ、クミンの香りがちょっと苦手って人はあれかなっていう気がするけど。
へー、よかったです。横田さん、ありがとうございます。
よかった。
ハリッサ、これが餃子に合うと。
まあそうね、餃子か、結構喧嘩しそうな気もするけど、クスクスや煮込み料理など幅広くお使いいただきますから。
餃子の具を工夫してみると。
具に混ぜてもいいかもしれないですね。
あ、その
種に。
うんうんうん。
そうしたら逆に何もつけないでも味が、みたいな。
あ、楽しそう、それは。
ところにもなるかもしれない。なるほどね。ハリッサ。
ハリッサです。
さあ、皆さん覚えましょうね。
はい、ハリッサでございます。うん、はい、続いて、ラジオネーム、もぎもぎフルーツさんから。
はいはいはい。
ほちこんばんは。
こんばんは。
私の変わり種は、カレーの上に納豆をかけて食べることです。
はいはいはいはい、はい。
私は納豆とカレーどちらも大好きで、うんうん、納豆とカレーを一緒に食べるとどういう味になるのかと思い挑戦しましたが、うん、美味しかったです。
なるほど。
これ山下さんやられたことありますか？
俺はあんまりないんですけど。
はい。
そのうちのバンマスの本間さん。
あ、本間さん。はい。
本間さんが結構スープカレー好きで、僕もよく行くとこがあるんですけど。
はい。
スープカレーのトッピングで納豆を出すお店があるんですよ。
はい。
で、そこで本間さんよくスープカレーに納豆トッピングしてますね。
はい。横浜にもね、納豆をトッピングしてくれるお店があってですね。あ、やっぱあるんですね。僕も一度連れてっていただいたことがありましたけれども。
はいはい、結構だからまあ、いけるんだろうなっていう気はしますよね。
はい。そこで今日は、カレーと納豆なんですけれども、ドライ納豆。
なんでドライを選択したんですか？
これはディレクターの気遣いでしょうね。
そういうことなんですか、ね、
はい。次のスタジオの匂いが残ることを。
なるほど。
はい、気遣って。
どっちにしろカレーで残りますけどね。しかも、カレーすげえの買ってきてるな、これ、
はい。カツカレーです。
ちょっと本気のやつですか、
はい、大丈夫ですか、選びましょうか。
あ、大丈夫です。
今、とりあえず。今、山下さんがご飯の上にカレーをかけています。
なぜカツカレーを選択したんですかね。
おそらく山下さんがお腹を空かせてると思われたんじゃないでしょうか。
いや、そうなんです。たださっきちょっとうちのマネージャーと、はい、この後ちょっと吉村へ行こうっていう話。がっつり食える。
それはちょっと、お腹少し
ちょっとね、開けときたいんでね。
作った方がいいですね。
そうなんですよね。カレー。ドライ納豆、逆にドライ納豆よく見つけましたね。これどちらのドライ納豆なの？あ、ケルディでね。
ケルディでも楽しいですよね。
まあそうですよね。
うん、
いいっすか、じゃあ。
はい。
つうか、まずちょ、ドライ納豆食っていいっすか？
あ、そのまま、はい。
これで音多分取れますもんね、きっとね。ではでは、いただきます。節分かっていう。
でもシャクシャクいい音入ってましたね。
うん、うん、うん。だから多分これね、カレーにドライ納豆ってもはや一個の具みたいになっちゃいますよね。
なんかもうらっきょうと変わんないんじゃないかって気がしますよね。
こういうスパイスなんだろうなっていう、うん、まあ、じゃあ一口いただきますよ。
はい。僕も納豆とカレーは食べたことあるんですけど、意外に納豆の癖が気にならないんですよね。
うんうん。入れすぎだ。
あ、入れすぎました。夏はカレーとか言って元気出すのにカレーとか、そこに納豆入れるのはやっぱり夏の需要競争料理にはいいんじゃないですかね。
うんね。
はい。
ドライはダメだ。
やっぱ納豆は納豆ですね。
うん、ね、いつ飲め込めばいいかわかんない。こんな感想が出ると思わなかった。なんか要は、
はい。
やっぱドライナット結構大きいんですよ、粒的にもね、うん、でこれをカレーで食べる、カレーって柔らかいじゃないですか、
はい、
だからどっちの飲み込む基準かが分からなくなってくるんです。
確かにあのカレーはスープっていうかね、うんうん、あの飲むもんだっていう人もいるじゃないですか、うん、
いるますよ ね,
ね
某タレントさんとか
だからさっきの考えるとちょっと食感があるものは抜かないんですかね、こういう噛み応えがあるものは。
めっちゃ噛み応えありすぎちゃって、その差ができちゃって、だから普通の納豆だったら多分いけるんですよこれ。ドライにしちゃしまうことによっていつ飲めばいいんだこれっていう、今すごくこう戸惑うという、
はい、カレーをよく噛んで食べることになってしまうよね。
そうですね、うん、あとやっぱそのドライナットがそこまであの納豆感があんま出てこなくて、あ、ハリッサ、ハリッサカレーね、そっちの方がいけんじゃないですか。ちょっと一緒に行ってみましょうか、
ハリッサカレーに。今から
ただこれ、まあ多分絶対美味しくなると思うんだよな、うん、
隠し味っぽくもなりそうな気がしますよね、うん、なんかね。
あとは喧嘩しないかどうかっていう、うん、めちゃめちゃうまくなりますね。
あー、
うん、カレーに入れるっていうのも手だわ、これは美味しいわ。
うん、香辛料
ですね。香辛料ですね。
ね、うんうん、味が、うんうん、豊かになるんですね。
もうハリッサとカレーだったわ。
今日の結論。変わり種じゃないですけど、カレーとハリッサ。
普通にカレーにハリッサ入れたら全然、あの、コク出ますね。
はい。
っていう結論に今至りました。ごめんなさい、ドライナットありがとう。
いや、決してね、あの、ドライナットとカレーはいいんですよ。そうそうそう、いいと思います。はい。
そう、ちょっとドライだったゆえにちょっとこう、ハードなところが出てしまったという。
はい。これはもう、リスナーからのアイデアの、もう、変わり種と変わり種のマッシュアップですね。う
んうん、確かに確かに。そう。そうっすね。
そう。
バイバイゲームみたいな。いや、でもでも、だから、ハリッサはちょっと一回皆さんお試しあると、いうことで。うん、まあ、納豆は納豆で、ね、あの、ちゃんとあの、ドライじゃなければカレーで全然いけると思いますんで。
いけると思います。
引き割りとかのがいい、良かったりするかもしれない。
あー、そうですね。
などなど、はい、皆さんの、身の回りの変わり種、こんな食べ合わせ、こんな高速、こんな間取り、などなど、ぜひぜひお送りください。ラボさん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、というわけで、本日のラストの曲です。リクエストに答えたいと思います。ラジオネーム、ウキ、神奈川の方ですね。ホチこんばんはと、曲のリクエストで、うるわしきとお願いします。この曲は5年前、生き物係を通して出会った仲間が大好きだった曲で、とても思い入れのある曲です。ぜひお願いします。というわけで、ありがとう。ラジオネーム、ウキ、さんのリクエストで、生き物係で、うるわしき人。
あ、うるわしき愛の歌、いつの日も、強がって誰だって引き出して、その哲学を解き明かすの、美しき呼吸で囁いた色とりどりのラブメッセージ、心配しないで私はあなたの言葉を信じてる。あ、麗しき愛の歌、いつの日も
送りした曲は生き物がかりで麗しき人でした。
私は今夢中で生きてゆくんだ。かからや自由になれ。
FM 横浜生き物がかり、山下穂高がお送りしてきました、ふわて投げラジオ、エンディングのお時間でございます。ハリッサは知らなかったですね。なんか意外と何に入れてもちょっと万能っぽい、味噌汁とかももしかしたらねあったりするかもしれない。最近あの味噌汁の具にトマト入れる人最近ちょいちょい、トマトとかに合いそうですけどね、あのスパイシーな感じは。まあまあ、あの気になった方はぜひぜひハリッサ、今のところケルディさんで売ってますんで、チェックしてみてください。そうですね、4月に、私の DVD、山下穂高ですという、地元の TVK さんと一緒にやってた番組が DVD 化されて発売されております。さらに今年も米フェス、長岡米百俵フェス、花火と食と音楽と2019という、ライブイベントが新潟県、長岡市東山ファミリーランドにて、10月12、そして13、土曜日曜に開催予定です。私もスペシャルナビゲーターとして参加しますので、ホームページなど詳しいことは見てみてください。チケットはもう絶賛発売中なのでございますので、よろしくお願いします。さあ、上手投げラジオでは、メッセージを待ちしております。うちの社食、学食、心地よい音、私の自信作、変わり種などなど、いろいろまあコーナーがありますので、まあ、コーナー以外でも本当に近況報告だったりとか、まあ、普通のお便りも、随時募集しておりますので、ぜひぜひお送りください。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019、こちらまでお送りください。番組のツイッターアカウントは @上手847、皆さんつぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。ということで、上手投げラジオ今週はここまででございます。お相手は生き物係、山下穂高でした。また来週、バイバイ。
旅に出るならランランツアー、そして心の旅に出るのならランランツアーフライデーワンダラー、毎週金曜午後2時から私松原さと子がお届けしています。旬の情報からおすすめスポットまで、旅先でのワンシーンではラジオの前のあなたが主役です。沖縄を感じるならフライデーワンダラー。神奈川しばるプレゼンツ、7月15日から8月25日まで神奈川スバルのフォレスターになって、鈴木まひる、 DJ 帝、長友愛理が湘南エリアからリポートをお届けします。神奈川スバルのお店では期間限定のオリジナルステッカーを配布、 DJ オールスターズも登場します。お楽しみに。
アルバム9を携えてのワールドツアー、ついに完結。エフェミオカマ公演ガゼストライブツアー1819ナインスツアーファイナル第9、9月23日横浜アリーナで開催。詳しくは FM 横浜ホームページ、またはガゼットオフィシャルサイトでチェック。
自由に探せる、とことん選べる、あなたの街の
住宅情報館、
10時をお知らせします。